今回も始まりました、ツヤごとラジオ。どうも。あ、私、何の女か全然考えてなかったな。
あ、これ変わっていくんだ。変わるんだ。
まあ、全然、そう、世界中の、そうですね、ストリップも巡ってますっていう形で、自己紹介いろいろやっていこうかなと思っていて、はい、今回は、まあ、ストリップも私一人で、いろんな、女性向け、男性向け、ゲー向けのストリップもかな、いろいろ巡ってますということで、トゥルモチです。よろしくお願いします。この番組では性の話をエロくポップにゲストをお招きして、ツヤごとについてお話ししていきますということで、今回も来ていただきました。
はい。
白石くんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまた前回と違う自己紹介を。はい。よろしくお願いします、
はい。前回と違う自己紹介ですね。白石恭一です。よろしくお願いします。性の勉強活動をしております。
性の勉強活動とは、なんかどんな
勉強をしながら、それを広めるね、活動をしています。
不況者でした。あ、でもここに本がね、あ、そうですね、あるんですけど、はい、いろいろ本当に読んでいて、うん、ちょっと性表現の規制の文化史とか、
はい、
ね、これもまた面白そうな。
そうなんですよ。いろいろね、ちょっと一部ですけど。
あ、お尻も、ね、お尻も。1回目の自己紹介であった、はい、お尻のね。
これはね、僕の謎が、溶けかけた
本です。溶けかけて溶けなかったんですかね。
そう。そうなんです。まあ、活動って言っても、トゥルモチさんみたいな感じじゃなくて、単純に酒場で、
うん、
まあ、こういうのがポップに、エロくポップに、それこそエロくポップに喋れる、まあ、人たちと酒場で喋ってるだけの人間なんで、うん、活動もなんもないんですけど、うんうん、
いやいやいや、
はい、よろしくお願いします。ま
あ、でもやっぱそういう性の話ができる場所を、あるのいいですよね。
そうですね。うん、そうですね。
うん。名古屋にもあるっていうことで。
名古屋にもあります。
各地になんだかんだそういう話をこう、ポップにできる、下品じゃなくてポップにできる場所ってちょいちょいあるなと思ってて。
そうそう、
ね。はい。形で名古屋にいらっしゃる白石くんと、
また、
よろしくお願いします。お話ししていこうかなと思ってるんですけど、はい、ちょっと今回話したいのが、
はい。
これ、最強の四十八手のルーティン決定戦っていうことで、ルーティン決定戦ってなんすかね、今更やけど。
なんか構成があるじゃん。構成、こう、正常位して、バックして、非常位でとかあるじゃん。
ああ、そのルーティンね。
そう。だから、一つの決定っていうよりも、こう、構成として、
あ、構成で四十八手。
美しい流れとか、スマートだとか、
うんうん、
ちょっとこう、サプライズだとか、っていうのをなんか決めてほしいな
って。
ああ、
フィギュアスケート
ね。ね、私も同じことを言おうとして、その流れで、この流れが美しいってことか。
うん、なるほど。技じゃなくてね、一つ、ね。
なるほど。なんか四十八手も本当いろいろあって、で、結構見てたんですけど、
そうですね。
結構奇抜というか、
うんうんうんうん。
なんかその、奇抜なのもあれば、これとこれは何が違うんやみたいなのも結構あったりして、うんうんうん、面白いなと思ってて、うんうん、そうですね。四十八っての、まあ、そもそもの印象どんな感じですか？
四十八手っていつ知ったんでしょうね。
いつ知ったんですか ね。
いつ認識したんだろう。なんか、48とか、その69とか、
うん、
そういう数字が、イコールエロみたいな、
うん、
いわゆるこうなんか中二男子みたいなのって、うんうん、いつ誰に教わったんだろうって今思うと感じますね。
ああ、でも四十八手も確かに私何から知ったんやろ、ね、本当にピクシブとかなんかな、なんかそういう。
そういうことですよね。
なんだろうな。同人誌とかから知ったかもしれないですし。
四十八手の第一印象第一印象もね、あれもないんですけど、あ、まあ、こんな四十八手を知った頃って多分まだしたことないと思うんですよ。当たり前に。
ああ。
そういう経験がない時に、それこそそういうね、
存在だけ知って、
存在だけを知ってっていう、
あ、
そういう世界なんだ、そういうことをするんだっていうのが、経験より先にね、
うん、
こう、情報として入ってきたと思うんで、あ、大人はこういうことをするんだなという印象でしか多分なかったと思うんですけど、なんか、すごいですね、改めてこうやって見るとね。四十八手の後ルーティーンって言ってるけど、この四十八手で何個やったことあるんだろうっていうのはあるね。
そういう話はね、うん、ありますね。でもなんかこう、私も見てる感じ、なんだろうな、やっぱり四つで、その正常位の形のやつとかはまあみんな知ってるかなとか、あとチャウス
もね、
とかも、チャウスシリーズ何個か多分あると思うんですけど、チャウス系もあるかなとか、まあ、あと、やっぱりその、春画で、持ち 四十八手って春画からこう出てきてるものかなと、ね、ちょっと認識あの解釈違いだと申し訳ないんですけど、うん、出てくるので結構の非現実的な表現も多いというか、はい、これできへんやろっていうのも結構あるので、うんうんうん、なんかそれもやっぱりあの春画とかを解説してる人とかもやっぱこの春画に出てくる体ってどういう意味みたいなのも結構あったりして、うんうんうん、そこも含めて面白いというか、
そうですね、
うん、どこまでがファンタジーどこまでが現実かみたいなところも私は気になってるんですけど、
わかりますわかります。だって単純に想像できるやつとね、やっぱそのアクロバティックなね、
そうなん
シンプルに 技だろみたいな、どっちかがどこか痛いだろみたいな場所、うん、ね、やり方もあるなと思ってて、
なんかルーティンっていうとなんか流れでむずいんで、そのなんか何をもってすごい最強かみたいなところで言うと、
そうですね、
私はなんかインパクトとあとは現実的なところでできるっていうところの最強、なんか私は 2つあるなと思ったんですけど、うん、白石くんどうですか。
そう、なんかスーパーヒーローの必殺技みたいな形だからという観点ではないということですね。
あ、そのスーパーヒーローみたいな形でももちろん、はい、それは個人の、
そうね、最強をどう
知りたい
ですね、解釈するかですもんね、うん、なんかビームとか出せそうなのはなんかあの
ビーム出せそうなやつありますか
なんか最後の方スーパーヒーローって ゴレンジャーとかって あの 5人組の戦隊もののやつって最後の方に大きいボスを倒すためにみんなでなんかこう、うん、組体操みたいなのして、
うんうん、合体するから、
そうそう合体みたいなのあるから、ね、それで言うとやっぱそうですね、
そうだな、ビームが
暗い仏壇返しみたいなことはある
仏壇返しはこれは
これだってまあ単純にバックですよね。
あ、バックね、
うん、
違う名前で私も
見たかも。後ろ櫓じゃない、
後ろ櫓かな、
後ろ手、
後ろでつき、
あ、はいはい、
いやちょっと
違うもらってるね、資料が今ちょっと
ね、バラバラ、
ね、最初も話してましたけど、
なんか諸説ありなので、ね、そうなんかね、名前だけじゃなんかこの怠惰っていうのがねパッと分かんないんですけど、ちょっとビームがね、
うん、
ちょっと耳だけで聞いてる人にも分かるように、
はい、
体を口頭でもちょっと説明
そうです ね、
すごいですね、
今の
仏壇返しとか後ろ櫓は
仏壇返し、これ今見た感じバックですよね、
バックですね、バックなんですが、女性側が、床に手をついてる状態が、まあ、仏壇返し、
うんうんうん、
でも後ろ櫓っていうのがちょっとのこう机とかなんか段差があってそこに手をつくっていう形なんで、こうのけぞるか、もうちょっとこう、ま、前ぞりっていうかね、うん、の違いかなとは思いますね、うんうん、そんな解釈しながら見たことないですね、うん、
四十八手、ね、でも本当四十八手なんか床に手ついてるか、こうテーブルに手ついてるかとかいう違いだったりするんで、ね、あれですね、
トゥルちゃんの最強が、現実的にできるか
とインパクト、見た目のインパクト
ですね、見た目のインパクト、そ私第三者目線のインパクトです、ね、だから
あ 私個人のインパクト、
そうですね、そうですね、
なんかその私が結構面白いなって思ったやつで言うと、うん、もうそのチャウスっていうその騎乗位、
うん、
女性、結構これ女性が主体的になってるのが、その四十八手の面白いところだなと思うんですけど、
本当に、そう。
男性がなんか主体的に動いてるっていうところ案外少ないんですけど、
うんうん、
曲チャウスっていうやつがあってですね、はい、ちょっとこの今手元にあるやつだとないかもしれないんですけど、はい、本で見ると、こんな形で騎乗位なんですけど、
うんうん、
上に乗ってる女性が三味線を弾いてるんですよね。
あ、そう、三味線を弾くまでがセット。
セットで曲チャウスですね。
曲っていうのは曲の曲ですね。音楽の曲のチャウス。
ですですです、そうです。はいはい、で三味線の調子にリズムを合わせるっていうものなので、おそらくこれのなんか意図とし意図というか用途としては一般的なものっていうよりかは芸者さんとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね。
がまあその三味線を弾くことができるっていうのを、
うん、
その体位にも応用してるみたいなもので、結構書いてる人が多いんですよね、これ。
へ
ー、本当に何だろうな、春画でやっぱ有名な人々っていうのが書いているっていうのはあるんですけど、これこそ本当葛飾北斎とか、
うん、
北川歌麿とかも書いてるというか、なんか映えるんですかね、そう、映えるんで、私的にはインパクト大だなっていうところで、 こういうなんかちょっと曲芸みたいな体がちょいちょいあって、その後首引き連歩っていうのがあるんですけど、はいはいはいはい、これあの、なんて言ったらいいんですかね、対面になってるんですけど、はい、人が。対面で挿入してる感じなんですけど、そこになんか首に輪っか、
はいはいはい、
をかけて、お馬さんみたいな感じですね。そうです、首をこう引っ掛けて、それをこう引っ張って
る。女性が上位でね。
ですです、はいはいはい。っていうのとかも、なんかこれはなんか、あの心に余裕がないと無理だなと思って、なんか若々しいじゃないですか。若々しいねんけど、これを時間を取ってわざわざやろうというこの心意気がやっぱりその現代人にはなかなかできないというか、
そうですね。
その辺がやっぱ強いなっていうインパクトがありますね。
だってそう、なんかこれをちゃんとそのさっきの回でも話しましたけど、こう単純に生殖行為としてやってるわけじゃなくて、
うん、
ちゃんとこの、まあ、パートナーだったり遊びに行った先の人との、
うん、
芸者さんとかとのこの楽しみとしてちゃんと娯楽として楽しんでるっていうのがやっぱ日本特有だなと思ってて、
うんうん、
でわざわざそれに名前つけて窓の月とか誰がつけたんそれみたいな多分ねあると思うんですけど、いやこれをこの形を獅子舞と呼ぶみたいなその歴史を想像するとすごい面白いし、今よりぐんと豊かだったなと思いましたね。
そうですね、
心に余裕があってね。
あ、そうだそう、なんかやっぱその江戸のやっぱ一日が今のなんだ、あ、私たちが過ごす一日が江戸の人のなんかほんと一生ぐらいのやっぱ、
うんうん、
なんか人生の濃さっていうのを聞くと、ね、やっぱそのこれぐらいのやっぱ楽しみっていうのが生の中に、
うん、
なんかあるんやなみたいなのがあって、
そうですよね。
あと、まあ、最強の体っていうよりかは、うんうんうん、私がこれすごいなって思う、四十八手の中って子供出てくるやつあるんですよね
そんなあるんだ。
おっぱいを飲ませながらしてる体っていうのも実は入ってまして、その辺もまたインパクトが強いというかあのなんかおおらかさがあるなみたいな。
そう
なんです、そうなんです、見てほしいんだよな。なんか私のインパクト部門で進んでるんですけど、ビームが出そうなやつも終わったら教えてください
僕だけアホすぎるんです。もうビームが出そうという観点ではちょっと自分で言ったもののっていうのがあるけどね。ビームが出そうって、あ、まあ、首引きレモン確かにそう、
うん、
やっぱ立ち松葉じゃないですか。
立ち松葉って足上げる、
足上げる
やつ、足を片足をなんかこう上げて、
そうそうそう、
立ちながらお互い
意味が分かんないですもんね、これね。これが一番できないと僕ずっと思ってます。
あ、でもなんか結構有名な多分体位ですね。
ね、だって、女性側が要は一点倒立みたいになるわけですよね。
うんうん、
三点倒立か一点倒立みたいになって、
あ、そっかそっかそっか、逆さなのか
そうそうそう、
に女性が逆さで頭をついている状態で入れてる。
そうそう
そう、で
どこも気持ちよくはないだろうっていうね
立ち松葉ね、確かにこれ多分なんか映えるんですかね、見た目
ね、映えるっていう点ではいいんじゃないですか、いい勝負なんじゃないですか、
印象的、うんうん、覚えてるから
印象的ですよ ね。そうそうそう、
もう全然あの
押し車とかね押し車立ち松葉だね、やっぱ立ってる系がやっぱ強そう、
有名どころかな、
うん、何の話をしてるっていうね本当に
隠れてる系も結構多くって、
うんうんうん、
やっぱそのなんだろうな、すのこの下に隠れてるやつ、
はいはい、
すのこ隠れ、すのこ
隠れ、
これは全部大基本的に男性がし、あの屋敷、その江戸とかのその風景を思い出してほしいけど、うん、屋敷の下に男性が隠れて挿入、なんて多分床を突き破って挿入してたりするんですかね
痛いよね、その床部分がね、
そう、床を突き破ったりとか、かかる、ね、障子を突き破ったりするやつもあるんですねなんでなんか本当なんかその辺が何だろうな、障子越しがそうですね、障子越しに挿入するってい
う
この表現も結構人気だったっぽくていっぱいあるんですけど、
うん
うん、やっぱその今の現代でいう多分壁に穴が開いてる系、うんうんうん、シチュエーションの、
これもタブーっちゃタブーですよね。
そうですね。
うん、この時のね。
はい、ね、障子破るって結構
タブー
なんかね、もったいないですね。
もったいないよりもやっぱりそのエロを取ったってことね。江戸のエロは。
そうですね。そうなんですよ。
いや、面白い。
面白いですね。
ルーティンってだからやっぱ難しいですね。
うん、
そう思うとね。
ルーティーンだって組み替えていかないといけないと思うと、
たまにでもその体を3ターンとか4ターンとかその1回戦でね変えていくときに、まあ熱くなるじゃないですか、そのお互いだいぶ汗もかいてる、うんうん、本当に組み体操してんじゃないかって思うときないですか。なんかこっちが思い描いてる方に、男性からすると、まあ、男性女性ってのもちょっとあれかもしれないけど、エスコートしようと思う側が、うん、今日はこれから多分正常位から始めて、次バックしたいんだと思った時にエスコートをする人がいるじゃないですか、うん、男でも女でも、うん、それがこの心が伝わって、あ、この人こっちでやりたいんだな、
うん、
次はそれこっちで変わるんだなっていうのを想像して動いてくれてたらいいけど、それが伝わんない時ってなんかこの、いやそっちなんて こっちみたいな、この強制的に組み替える時がたまにあると思うんですけど、
うん、
それを何ターンもやってるとなんか本当に夜の大運動会をしているんだなって思 う、ね、瞬間はありますね。そう、ちょっと変に冷静になるというか、
でも組体操って言われたら本当に確かになんかめちゃくちゃ大変だからちゃんと声かけしないといけないなって思います、ね、
声かけしなきゃ
いけない、次これ行くよってちゃんと言わないと危ないなって思いました。
そうだね、声かけしますこれからちゃんと、
うん、だって組体操で急になんか体を動かしたら崩れかなんか危ないしって思った
ら、ね、声かけが大変
声かけがいるなと思いました今、ね、改めまして、あ、これこれ、あの後ろ係ですね、うんうんうんうん、あの子供に乳を含ませながらやるっていう、
なるほど、
なんかこれはなんか当たり前だったのかちょっと分かんないんですけど、その高速位っていうその後ろから男性が挿入して、うんうん、2人とも横になってる感じですね、
はいはいはい、
横になって後ろから出てで前側女性はおっぱいを子供に飲ませてるみたいな、
あ、じゃあ見えないんだね子供からするとね、
そうでこれそう子供から見えないのかちょっと分かんないけど子供はまあおっぱいが飲みたいから飲んでるってだけであって、うん、なんでそうそのシチュエーション何が、うん、なんか一番すごいのかなって思った時に、多分男性側おっぱいにこの時代興奮してなくあんまり重きを置いてないんで、多分子供に吸わせてるお母さんとしてるっていうシチュエーションにこうエロスがある描写なのかという意味で、私のそのインパクト部門の中にランクインしてますね。
みんなその現代ではね、
そうですね、父の見事一緒にこのなんかそのこの芸術自体がすごい叩かれそうだなと思って、
そうですね、今書くと、そうそうそうだね、
あれじゃなくてそのお 3P みたいな感じでおっぱいを舐めている後ろからついているみたいな感じでしょ、
うん
うん、
からその二点刺激みたいな感じじゃない、
あ、女性側もしかしてそれかもしれない、
そうそう、僕も女性側がしたらそう
かも、ね、けど書いてる側は多分そうじゃないかもしれない、あ、それも女性側の快感も意識してるかもしれないけど、男性側は別になんかそのシチュエーションに背徳感があるのか、何なのかな、なんか独特の世界観すぎて、
でも両方だから別にマイナスはないわけですね、うん、その利点しかないお互いにとって、 3P とかだと相手の男性がいることになるから、うん、それに対して嫌な気持ちになる人はやっぱりいるわけで、
うん、
でもそれが子供だからその背徳感を男性は味わえて、
うん、
女性はその二点刺激みたいなところなのかもしれないですね、
でもだいぶおおらかですね、なんか今やっぱ相談として多いのがまたカウンセリングになっちゃうんですけど、うん、やっぱりその産後のレスのきっかけって子供の存在があって、うんうんうんうん、子供におっぱい飲ませるようになったらもうそこを相手にこう吸わせるのがもう気持ち悪くなってしまったっていう人も結構多いんですけど、これ見てたら関係ないじゃないですか、もはや関係ないですね、なんかまあおっぱいがもしかしたら子どものものっていう認識が強すぎる可能性もあるんですけど、この体位に対して、
うん、
もうなんか今は日本だとおっぱいも性的対象になってるんで、
うん、
そこをごっちゃになると嫌なってなる女性が結構おるなっていうので、うんまあ、このシチュエーションもインパクトあるし、なんかいろいろ話が膨らむなっていう、うんうんうん、
これ紹介してあげたらいいですね、そうじゃ。
そうですね、 ですね、でも適当さって結構いると思いますね、うん、産後レッスンの対策として、
そうですよ、ね、
子育てにあんまり気にしすぎないとか、なんか子供にやっぱトラウマになるとか考えないといけないんですけど、ある程度子供がやっぱいたらできないっていう潔癖感が2人の列を変える、うん、加速させる例もあるなと思って、うん、ある程度適当で子供近くにいるけどまあいっかぐらいの 夫婦の方が案外仲良く、あのレッスンにならずにしてたりするので、子育ての適当さみたいなのを、あのちょっとこれを見ながら思いを馳せてたんですけど、すごい
ね、全部つながりますね。
そうなんです、
つるちゃんすごい、
ね、だからディームが出そうなのはやっぱり私は、うん、曲チャウスかな。
チャウスね、さっきの曲チャウス。あのね、三味線から出そうだもんね。
そう、三味線から出てるイメージです、私は。
こうね、
やっぱ女性が主体なんですよね、この場合。
楽器を武器にするタイプのヒーロー。
そうそうそう。そういう意味で。確かに。あの、うん。
そう、なんかいろいろ調べてて、僕も、そのタイの歴史、文化史っていう本があって、それってこう、あの、海外の人が書いてる著書なんです。うんうん、で、やっぱこう見ていくと、西洋でも欧米でも、まあ、日本の市場発展みたいなものがあるわけですよね、うん、タイ、うん、で見ていくと日本以外は男性主体なんですよ、やっぱりというか。でそれはその聖教師って呼ばれる聖教師、まあ、キリスト教的倫理観とか、うん、そういうところに基づいて、女性は男性に屈するべきものみたいな、やっぱこう、まあ、物扱いっていうか、性的処理されるものとしてのなんか扱い方が、うんまあ、昔の歴史ではやっぱ多くって、うん、なんかタイにもそれが表現されてて、その各国のなんか西洋欧米は男性主体で、のものが多い、
うん、
でこんなに女性がだからまず上に上がるってこと自体がありえない、
うん、
タイとして。で四十八手って48はもちろんその相撲のね、四十八手、あの48の技みたいなところからリンク付けられているものの、うんうん、なんかこう明確な他の国と日本とのタイの違いって、確実にその、楽しんでいる、
うん。
さっきからずっと話してる、これを、この性行為をちゃんと娯楽として楽しんでたり、芸、うん、として楽しんで解釈して認識してるっていうのが強いみたいなのが書いてあって、うんうん、あ、これは面白いし、まあ、いろいろある中でも四十八というところに興味を持って日本の文化だなって思うのは、うん、なんかこう、やっぱ惹かれるものがあったんだなっていうのはね。
うんうんうん、タブーなものっていう意識がないっていうのはすごい伝わってくるので、
ね、春画からも伝わりますもんね。
そう、私も春画にめちゃくちゃ興味持ちました、いろいろ見ていると、うんうん、
全部書き出したいよね、だから、ね、いろんな春画を見ながら、ね、
そうなんですよ。なんかあのチャウスもあの女性が上の騎乗位ですけど、でも、うん、チャウス自体はやっぱ不人気だったとは聞いてるんで、
うん、
まあ、なんか主体的に行きつつ、やっぱ激しく動かないといけないやつは嫌なんだと思って。
あ、なるほどなるほど。
でもリードはするけど激しいのはしんどいのかなとか思って読んでたりとか、
うん、
ちょっと難しいですね、ルーティーン考えの。
取り入れる自分の必殺技として新しくこの機械を入れますっていうのを1個ずつ持ち帰ってもらうのと、
うん、
まあ、視聴者の方にお勧めしたい一手をちょっと最強として、
そうですね、
お渡ししましょうか。
まあ抱き地蔵ですか。抱き地蔵って一番っていうのもあれだけど、僕見てる感じだとお互いの信頼とか愛がこう伝わるんじゃないか。要は椅子に座ってて、まあ、きっと男性側が下で女性側がこう、まあ、抱きかかえながら挿入するわけですけれども、座って座り騎乗みたいなことかな、簡単に言えば、
うん、
なんかこう正面向いて抱き合わせるっていうシンプルにハグとして捉えれるものに、まあ、そういう行為が合わさってるってことなんで、しかも椅子に座りながらね、日常みたいな感じで抱きかかえながらだから、うん、これはなんかこうお互いの絆や愛が伝わる。真面目なキャラ。ビームとか言ってたんですよ。
じゃあ私の最強から、はい、はい、最強もお伝えすると、いや悩むんですけど、
うん、
私あの両足締めっていうタイいいなと思ってて、こっちの図にあるか分かんないですけど、まあ四つ手の正常位と、
うん、
一緒なんですよね、実は。じゃあ、四つ手と両足締め何が違うかっていうのがちゃんと説明があって、うん、両足締めは女性が完全に気持ちいいと思った、その正常位の状態を両足締めっていう、言うみたいで、なんでその女性が気持ちいいと思った声を上げているとか、足をギュッとしてるみたいなことをこう表現してる体位っていうのがすごい面白いなと思った ので自然と女性が感じたらこういう風になるんだよっていう体位の説明がすごい良きで、私は俺が最強かなと思いました。
そっか、ね、ちょっと真面目な回答で ね
ブランコに乗ってるやつが良かったですか
ブランコ乗ったやつが、
ブランコ乗ってるやつがあるんですけど、すごい、
ね、ブランコがあったんだね。
ブランコに女性が乗って挿入をする、なんかぶつけに行くんですね、自分がこう、
え、
こうやって
女性がブランコに乗って、
男性は座ってくださいこうやってやってる、女性が自分が向かっていくみたいな、
で挿入する、そう、滑り台から降りてきて挿入するみたいな、
そんな感じなんかな。でもなんかルーツは中国なんじゃないかとか、そうじゃないとか、なんかそんな
曲芸ですね。
曲芸ですね。曲芸がちょいちょいあるのがいいですね。はい、そんな感じで最強やったのかちょっとわかんないんですけどでも四十八手ってなんかどうしてもなんかちょっと奇抜なものにこう焦点当てがちなんですけど、それのなんか意味とか、なんでそれ描かれてるのかみたいな紐解いてたりする人もいるんだなっていうのすごい面白かったので、春画すごいまたちょっと取り上げたいなというふうに思いました。
春画をフューチャーしてもいいですね。
そうですね、はい。で、はい、で最後に、まあ、タワグラム、性生活分析、タワグラムもなんですけど、あの自分の性生活のタイプが13タイプの動物で分かるよっていうものをあの作ってまして、概要欄から皆さん試せるんですけど、多分タイプ別で自分に向いてる体位とか、うん、あのあると思うんですよね。なので例えば平石くんだったらちょっと自分の中でのタブーの体位とかがもしかしたらいいかもっていうところで、うんうん、はい、あります、タブー感の。
ブランコ乗らせてみますね。
ブランコタブー感あるんですかね。
まずブランコがある場所に行かないといけないからね。
面白い。でもブランコあるとラブホはありそうだから。
あ、それはありそうだね。
公園だとちょっと見つかっちゃう。
そうですね。
はい。法律的に。
見ます、ちょっと。ブランコのある。
ぜひ。っていう形で、まあ、タワーグラムがあるのと、まあ、あとそのタワーグラムのセレクトショップだったり、だったりとか、自分の性的欲求が、あの、LINE で通知されるよっていうアプリも今後リリース予定なので、概要欄から見ていただけたらいいなと思いますし、あの、カウンセリングの方でも、あの、皆さんの一人一人に合わせて、性に関してのアドバイスだったりとか、お話をさせていただくというものもありますので、そちらもぜひご覧ください。それでは今日もお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。